っちです。
こんにちは。
こんにちは。今日はとってもポカポカしていて、今上着がいらないかなってぐらいの暖かい陽気なんですよ。
あ、そんなに暖かいですか？風はないですか？
そうですね、そんなに風も感じませんし、
はい、
ナッチはあのもう FM に上着を置いてきまして、セーター1枚であの外に出ております。
すごい気合が入ってますね。
はい、
はい
はい、で今日は深大寺にいるんですけれども、
はい、
10月に深大寺に来た時はやはり紅葉し始めなぐらいかなっていう感じだったんですが、
うん、
もう今は紅葉が見事ですよ。
綺麗でしょうね。
はい、もみじがねもう真っ赤になっていて、
はい、
もう本当に思わず写真を撮っちゃうぐらい。
あ、いいですね。
綺麗です。
は
い、そんな中どこにいるのかと言いますと、
はい、
深大寺にありますまんじゅう園ギャラリーでだるま展が行われるということで、
はい、
今日からなんですけれども、
はい、
だるちゃんプロデュースによりますだるま展に今日はやってきました。だるちゃんプロデュースの木山さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうねこのまんじゅう園ギャラリーの外にもう大きなだるまさんがいて、すぐだるま展がやってるっていうのが分かりますね。
そうですね、ぜひこれを見て入りたいって思ってほしいなと思って飾りました。
はい、もうねそのやっぱり赤いので目にすごい入ってくるというか、思わず何やってんのかな、入っちゃおうかなっていう方もたくさんいらっしゃいそうですよね。
そうですね、はい、それが作戦ですね。はい、
はい、でこの大きいこのだるまハリボテみたいになってるんですけど、これは何に使うものなんですか？
はい、これはもう今や調布では知らない人はいないんじゃないかなと思うぐらいと私が勝手に言ってますけれども、神代寺で昔、お蕎麦屋さんたちがね前だるまを持って踊っていただるま踊りのハリボテです。
はい、このだるま踊りというものが見たことない方ももしかしたらいるかもしれないんですけれどもね、このハリボテを着て踊るんですよね。
そうです、昔レコードをね作ってね、みんなでだるま踊りで盛り上がってお祭りなどしてたんですけども、それをダルちゃんプロデュースが始まってから、3年前かなにこの踊りを復活させて、また再び、踊りなど踊りとかね曲も新しくリニューアルして踊り出している、でいろんなところでお呼びがかかると踊ったり勝手に踊ったりそんなことをしています。
はい、そもそもダルちゃんプロデュースっていうのは一体どういったグループというか団体なんですか？
はい、私はこの深大寺のねすぐ歩いて2、3分のところに住んでいるんですけれども、まあ普通に子供の深大寺小学校に通う子供の母親だったんですけれども、ピアノを教えてまして、その生徒たちでボディーパーカッションっていうのを十何人でやっててね、それで、まあ、ちょっとそれが面白くなってみんなでこうお祭りの、ね、舞台に出ようということでお揃いの T シャツを作ろうではないか。でその時に、ね、深大寺って言ったらだるまだからだるまでみんな絵を描いてごらんということで、それでこうみんなに描いてもらったその絵の中から生まれたのがだるちゃんなんです。
はい、もうだるちゃんもなんか優しい顔をしてとっても可愛らしいんですよね。
はい、そうですね、はい、もう癒されてほしいなっていうだるちゃんでいろいろ商品を、ね、作ったりして楽しんでますけど、
はい、これ木山さんが今着ている T シャツやエプロンにも大きいダルちゃんがいて、またこれも可愛いですね。
はい、そうですね、はい、ダルちゃんでいろいろ作ってちょっとこうみんなにダルちゃんを愛してもらいたいなって思ってますけど、
はい、はい、ね、こうダルマはあんまり買ったことないよっていう方もこのダルちゃんはとっても可愛らしいのでなんか買いやすい感じがしますね。
そうですね、はい、ニコニコのダルちゃんと、それとね、特徴はですね、足があるんですね。ダルちゃんには足が必ずありまして、まあ、元気が良すぎて出てきちゃった足ということで、この足でもうどこでも行って元気を振りまきに行くという。で、あとはこうニコニコの笑顔、はい、っていうダルちゃんの商品を、今はこう調布市のね、いろんな人たちとつながって、やっていくっていうことをしています。
はい、先ほど出てきましただ るま踊りもハリボテを完全に着てる感じなので手足が出てるっていうのが見れますもんね。
はい、そうですね、あれももう、はい、もう動くだるまさんですので、どこにでも行って日本中だるまで面白いことしたいなと思ってます。
はい、さあそしてこのだるま展なんですけれども今回で3回目ということでこの万寿園ギャラリーの中にもうたくさんのだるまさんたちがいるんですけれども今回何点ぐらいいるあるんですかね。
そうですね、ざっと100ぐらいはありますかね、こちらは。はい、
はい、もう小さいものも大きいものも本当にたくさんあるんですけれども今回テーマが玉だるまを知ろうということなんですけれどもこの玉だるまというものは一体どういったものなんですか。
多摩地方にはねここも調布も多摩エリアの一部だと思うんですけどあきる野市、瑞穂町、立川、青梅、そうですね、その4カ所に8人の今も制作者がいらしてですね、その方が今もこの伝統のだるまを作っていますけれども、ここの、くぬぎさん、あきる野市のくぬぎさんがですね、が今4代目の方なんですけども、その初代か2代目の方が、調布の国領の、重森さんという方に売り子をしていただいて、それで深大寺で売り始まったのが深大寺のだるま市の始まりっていうのを今回調査して分かりました。で、その頃は、玉だるまだけでだるま市は行われていてですね、だるま屋さんはね。で、昭和になってから車社会になってトラックが動くようになってから高崎や、埼玉のだるまたちがこちらに来るようになってそして今の深大寺のだるま市が日本三大だるま市の一つって言われる規模になったのはそういう流れだっていうのが今回裏を取りました。
はい、ですね、もう深大寺のだるま市がもう当たり前に私たちはなっているのでそれがねどうやって始まったのかとかあんまり考えたことがなかったんですけれどもこの玉だるまをこう作ってる方がこの深大寺こうやろうみたいなことになったとかそういうの本当にこう新しい発見ですよね。
そうですね、本当にねそこをね私たちはここに住んでいる特に調布に住んでいる私たちはその歴史を知った上でそして玉だるまがあって高崎だるまはこういう顔でっていうのをね分かってその違いがある違いが分かる玉人になったらいいなって思っていてでぜひ私たち玉だるまを応援したらいいなと思っています。
はい、そうですね、やっぱり深大寺が多摩という地域ですから多摩だるまを応援したいということなんですけどもやっぱり制作される方によってだるまさん顔が違いますね。
そうですね、8人それぞれにちょっとずつ違って皆さん特徴がありますね。で共通しているのは、ね、ここの、ね、口のところのこう顎の部分が、ね、こう富士山を表していて富士の峰に見えますか。わかります。
見えますね。このおひげ、口ひげというか、顎ひげですね。顎ひげが富士山の形になっているということでね、やっぱり私たち富士山を見ると、こう、嬉しくなったりしますもんね。
はい。それから、おかめだるまっていうのもありまして、で、その玉だるまのところに、こう、お腹にね、こう、笹が、他のだるま屋さんもみんな、玉に限らずね、あるんですけど、ここをザクと言いまして、こちらのだるまこう、
このザクというのが普通のだるまってこうつるんって回るイメージがあるんですけれどもちょっとボコボコしてるんですよね。
そうですね、これは成形のだるまではなくて手張りですね。この鉢の中には手張りをもうこだわりで作ってるらっしゃる方もいましてでその木型で、このくぼみがお腹の笹のところがくぼみがありましてこれをねザクっていうらしいんですけどこのザクがね多ければ多いほどザクザクとお金が貯まるというそれからですねこのちょっと額の大きさとかそれからなんていうんですかこのお腹のところにこう棚のようなちょっと平らな部分も出るんですけどここにお金を乗せてお金が貯まるだるまだとかねそんな風にねこう皆さんこう縁起を担ぐなんですか こじつけと言いますかそういうものをねだるまに託しながら選んでらっしゃるようですね。
はい、普通のだるまさんでも縁起が良くてお願い事をすれば叶えてくれるっていうねそういうものだと私たちは思ってるんですけどもさらにねお金がザクザク貯まるとかそういうものがあるっていうのも知らなかったんですけども本当にそれぞれ重さも違っ だったりとか、そういうのをちょっとぜひね、手に取っていただいて感じていただきたいですよね。
そうですね。ぜひね、その、まあ、玉だるまっていうのを分かっていただいたら、次にね、さらに、達人にの、なっていただきたいので、こう、手張りとね、成形のだるまの違いを知っていただきたいなと思うんですけど。
はい。手張りというのは、手でこう、貼っていくっていうことなんですか？
はい。こちらに、まあ、木型と、張り子の状態のものありますけども、木型に、紙を貼りまして、それを、乾かして、剥がして、そこに胡粉を塗ったり、赤を塗ったりしてだるまが作られる。それが伝統のだるまの作り方なんですけれども、それを今でもやられている方がいらっしゃる。で、まあ、あとはたくさん作るためには成形のだるまも使って作られる方もいます。両方ありますので、その違いを重さで分かりますので、ぜひ手に取って確かめていただきたいですね。
はい。もうね、伝統的なこのだるまの作り方もこちらに来ていただければわかるということですのでね、ぜひね、もうだるまの中身ってどうなってるのかなとかあんまり考えたことなかったんですけれども、そういうことも考えるきっかけになると思いますのでね、ぜひ皆さんこちら見に来ていただきたいなと思います。で、本当にいろいろなところとコラボしてるというのも聞いたんですが。
はい、そうですね。今年はですね、調布の福祉作業所さんと、いろいろつながりまして、ミニだるまをこねていただいたり、だるま縛りっていうのがあるんですけど、それをね、針の頭につけて、粘土をつけていただいたり、それから印刷の福祉作業所さんと、コラボしてポチ袋を作ったり、それからあれですね、インテグラル電子さんというところとつながって、液晶の画面に自分の願い事を入れられる、お守りタイプのキーホルダーみたいな、はい、こんなものも作り出していて、それからおせんべいですね。先日もやもやサマーズっていうのに出まして、それでこれもハリボテのだるみちゃんっていうのが大変、人気になって皆さんかぶりに来たり写真を撮りに来たりするんですけど、この、おせんべいに、中島製菓さんのおせんべいに深大寺だるまのダルちゃんとダルミちゃんというシールを作りまして、これを貼って販売したりしています。
はい、こうダルミちゃんがね、女の子でこうまつげがパチパチってしてて可愛い感じですもんね、うん、これがすごく人気だということですのでね、はい、ぜひね、本当にいろいろな商品、買いやすい商品もありますし、もう一つずつ手でお顔を描いてるということですのでね、みんな顔もそれぞれ違いますよね。
はい、もうここはね、手作りがからスタートしましたので、本当にこだわりの、その辺もね、ぜひ、見て体験していただきたいですね。
はい。では最後にリスナーに一言お願いします。
はい。もう私はね、全日本だるま研究会っていうのメンバーなんですけれども、調布がね、だるまで面白い街になったらいいなって、いろんなところにだるまさんがある街にしたいなっていうことをちょっと企んでおりまして、これからもだるまで面白いことをしていきたいと思っていますので、ぜひなんかいろんなね、思いがあったり、だるまでこんなことしたいっていうアイデアがあったり、そんな思ってる方いらしたら、もうどんどんホームページなり直接ご連絡なりお待ちしてますので、ぜひ楽しい街づくりしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。本当にだるまでね、この調布市内、それ以外も本当いろいろなところが明るくなっていったらとっても楽しくなりそうですよね。さあ、こちらのだるちゃんプロデュースだるま店なんですけれども、本日12月6日の木曜日から11日の火曜日まで行われています。朝10時から夕方の5時まで、場所は深大寺の万寿園ギャラリーで行われています。さあ、そしてですね、9日にだるま絵付け実演が行われたりと、いろいろイベントもありますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。もうね、深大寺のだるま市、本当に私たちにとっては当たり前になっているんですけれども、そのルーツどこにあるのかなっていうのを全然考えたことがなかったんですが、そのルーツを知ることもできますし、だるまの作り方なんかも勉強することができますので、ぜひね、この機会に皆さん遊びに来ていただいて勉強してみてはいかがでしょうか。今日は深大寺にあります万寿園ギャラリーで行われておりますだるま展よりナッチがお伝えいたしました。
はい、ナッチありがとうございました。 だるまってこうなかなかこう身近に感じられている方って意外と少ない気がするんですよね。私も含めなんですが、まあ、ただこの玉だるまというものをまずは知るいいきっかけになりますし、楽しいイベントもいろいろと用意されているということなので、ぜひこのだるま展、皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。